中に勝利とまた祝福のすべてがこの含まれていると称されます。あなたとは期待を持って歩んでいきなさい。私は私の時に技をなし、また私の時に栄光を表そうとしはおさえます。忍耐の歩みは報いをもたらすことを見なさい。それへ約束を握り、また御言葉を握り、あなたの道を全うしてきなさいとしはおさえます。私の時が来るとしはおさえます。あなたはその時に私の手が、また私の力が豊かに働くのを見るであろう、また豊かな栄光が表されるのを見るであろうとしはおさえます。一つ一つ約束されたことを吟味し、また私の約束だけを握っておきなさい。私の約束は成就し、また私の約束は現れるとしはされます。あなたは多くの栄光を見、また多くの現れを見るであろうとしはされます。花。
空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように
方は知るぞかず信仰の歩みを全うしていきなさいとしはおさえます。目に見えるところでは何もなかったとしても、私の言葉が真実であり、また私の言葉が実をならせるとしはおさえます。信仰の言葉を行う者は幸いであるとしはおさえます。それらの者たちはその栄光のあられを見るであろうとしはおさえます。また私は教会をセンターとして多くのところにあなたとお使わしていこう。調教派の働きの中に、また日本に、また世界に、私の技を担わせると称されます。この終わりの時の働きというのは非常に大きなものとなることを見なさい。それは最後の収穫が起こるからであると称されます。私はこの地に大きなリバイバルを起こすとともに、世界における働きのためにあなた方を使わせていこうと称されます。小さなことにあなた方はつまずいてはなりません。感謝をなし、進んでいきなさい。私は大きなことをあなた方に委ねていこう。それへあなた方の十字架を感謝し、そしてあなた方の道を忍耐を持って歩んでいきなさい。時がやってくると称されます。あなた方はその時大いなる風が吹き、また大いなる光が注がれ、大いなる技が起こるのを見ていくであろう。私はあなた方を通してそれをなし、それを全うしていこうと称されます。 See his glory。
See
天の様、あなたの恵みを感謝します。予言の言葉をありがとうございます。ショートメッセージと、また、賛美をありがとうございます。賛美言葉を通して学ぼうとしています。生ける神越しが豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。聖書を開いていただきたいというふうに思います。第一テソロニケの5章を開いてください。16、17、18節ですね。それではお願いいたします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。今日はですね、この場所を中心にお話をしたいと。こういうふうに思います。それで、10月26日から、11月7日までですね、イスラエルに、エジプト、イスラエルに行ってきます。で、特に、ポイントとなるのは、ガリラヤですね。で、なぜ、我々はこの時に行くのかって言いますとですね、予言を通してこういうことが言われたんですね。あなた方はイスラエル人であると。ですね。で、私たちは皆さんね、日本人とかね、アフリカの方もいらっしゃいますし、まあ、いろいろいらっしゃいますよね。でもですね、霊的なイスラエル人なんですね。で、また、我々がイスラエル人であるっていうことは重要な意味を持ちますね。まあ、そういう意識を持てということですね。で、霊的なイスラエル、つまり神の国のものであるね。で、イスラエルに行くことを通してね、それを神様がですね、表そうとしています。それとともにですね、主が言われているのですね、何かというと、あなた方はイスラエルから派遣されるのです。皆さん、長崎ではないのです。皆さんのお家でもないのです。ですね。それは何かというとね、まあ、イスラエルっていうのは神の国の象徴でもありますよね。神の国のものとして、神の国に立っていろっていうことを言ってるわけですね。具体的にですね。ですから、こうイスラエル行くとも非常に重要な意味合いがありますね。それとともにですね、ガリラヤ湖からいろいろ始まってるわけですね。イエス様がナザレ人なのにガリラヤに来てスタートしましたね。それから、弟子たちを呼んで、ガリラヤで大宣教命を起こしたんですね。ここから働きがスタートしたんですね。だからまずガリラヤに集まりなさいって、そこから働きをスタートしなさいというね。ことを神様が言ってるわけですね。それとともにですね、まあ、最近一つの御言葉がこう心に来るんですね。それはガリア人なんですね。で、復活の時にガリラヤの女たちは、イエス様の十字架のそばにいたんですね。まあ、ガリラヤの男たちはみんな逃げた。でもですね、ガリラの男たちが逃げないところがあるわけですね。それはイエス様がオリブ山から昇天したときに、天使が現れて言ってるわけですね。ガリラヤの人たちと言ってるんですね。イスラエルの人たちと言ってないんですよね。神の人たちとも言ってないんですね。ガリラヤの人たち。そしてですね、その表現感を見たときに、ガリラヤの人たちっていうのは、もう最後までイエス様と一緒にいた人たちですね。イエス様に最も近い人たち。で、神様はですね、我々をガリラヤに集め、そしてね、イスラエル人、そしてね、ガリラヤに聞き取りを持たせ、ガリラヤに導いてるっていうのは、私はね、何か特別な意味合いがあるってことを感じるのですね。そしてですね、私たちが、イスラエル人としてね、霊的なイスラエルですよ、としての歩み、そしてイスラエルを基盤、神の国を基盤とし、ガリラヤ人として歩むということね。神様は期待しているのとともに、そういうような動きを私たちの人生とか歩みでしてくるんじゃないかと、こういうふうに感じるんです。ですから皆さんね、多くの方々は我々がイスラエルに行くのは、ただイスラエルに行くことだと思ってます。もっと霊的なことですね。もっと大きなことですね。それまた同時にそれを通してですね、主が私たちの内側の意識をですね、正しい意識、ね、霊的な民として、霊的なイスラエルの民としての意識に変えようとしておられるということですね。非常に感じます。 で、どうぞ皆さんね、導かれている方は、来てください。何度も言ってますが、お金がないからといって皆さんね、諦めてたらもうそれは信仰です。ですね。もう何もないところからこう全ては始まるのです。神様のですね。賛美の働きもそうでしょ。ね、何もないじゃなくてマイナスでしたよね、あれね。でも、主は始められたのですね。で、それで、ね、祈ってこなければそれはね、神様はそう、今回は御心とさえなかったということですから、それは喜んでいただきたいというふうに思います。しかし、ここには霊的な特別な意味合いがあるということをね、覚えておいて、いただきたいというふうに思います。それとともにですね、私の父親のね、ことを言いました。義理の父親はですね、不思議さんの、お父さんですね。まあ、1月、胃がんが発見されましてですね、そしてですね、胃がんの手術をするということになったら、肝臓がんが直前に見つかりまして、食道がんも見つかったんですね。それでですね、手術の体力がないと、死ぬと。ね。ですから、手術は中止になったわけですね。そしてですね、実の娘である不思議さんとお父さんを二人呼びましてですね、それでお父さんを別室で待たしておいて、そして不思議さんにちょっと話があると。こういうふうにね、言ったんですね。まあ、日本ではですね、患者に先行しないわけですよね。大体、ご本人には本当のことを言わないと。でもね、ちょっとね、私はね、思いますよね。これは尻抜けだと。皆さんどう思います？自分が三つも癌があって、ね、それ自分の娘と一緒に病院行って、そしてあなたはここで待ってなさいと。娘さんにお話があると言った瞬間、皆さんね、よっぽどのバカじゃない限り、もうダメなんだなってね、思うでしょ皆さん。10人中8人は思うと思いますよね。ね。だからやっぱりね、それは尻抜けしてますよね。どうせやるなら秘密に呼ぶとか、ね。まあそうすべきだとは思いますけどね。大体もうそんなの察知しちゃいますよね。普通ね。それで、不思議さん聞いてですね、まあ不思議さん、預言者なのですね、物事はっきり、言うタイプですね。昨日もはっきり予言言うから、こしょう、みたいなんですね。そして、午後にはですね、結婚が見心でないとかなんか言うから、みたいなんですね。もう、キャーキャーなっちゃうわけですよ、こっちがですね。で、お父さんが、寿命、ね、数ヶ月、まあ、2、3ヶ月と。で、どんなに持ったとしても1年はいきませんと、もうかなりひどい状況でですね、こういうふうに言われたわけですね。そしたら、そのままですね、お父さんのところに行ってですね、どういったか知りませんけどね、あと数ヶ月ってよ、ってね。そして、どんなに持っても1年はいかないそうよ、っていうことをですね、はっきりと明確に露骨に頼んで。そうしましたら、そのお父さんがっかりしちゃって、ちょっと涙流してたって言ってましたね。それで、家帰ってから、うちにこう電話がかかってきたんですね。それで、電話の内容は何かというと、もう1ヶ月持たないと。まあこれは心理的に洗いちゃったっていうことですよね。だって数ヶ月って言ってんだから、お医者さんはね。お医者さんは1ヶ月持たないとは言ってないんだから、数ヶ月って言ったら数ヶ月は持つってことですね。数ヶ月でまあ死ぬだろうと。こういうことだったんですね。それでね、こちらから言ったんですね。何と言ったのかっていうとね、教会に来るように、ね。で、教会に来れば、癒しか、あと延命は必ず起こると。まあ、どちらかには必ずなる。だから、教会に来るようにと。こう言ったんですね。で、お父さんはクリスチャンなんだけど、ちゃんと教会来てないんですね。で、どうして教会に来れば癒しが起こるか、ね。そして何か祝福が起こるかっていうと、聖書にはこう書いてあるんですね。教会にキリストが満ちている。ですね。で、皆さんキリストが満ちているのです。ある方はどこに満ちているっていうかもしれませんね。だいたいこの時間ですからね。こう眠くが満ちているって方もいらっしゃると思うんですね。ですから、教会に眠気が満ちてるかもしれませんよね。で、眠気も満ちてるかもしれないけど、キリストも満ちてるんです。ですね。キリストはどこにでもいらっしゃいます。皆さんが台所行って祈っても神様答えてくださいます。広場行って祈っても神様答えてくださいますが、満ちてると書いてあるところは教会だけなんです。で、これはですね、単に、その表現的なことだと多くの方は思ってます。違います。本当なんです。だから皆さんね、触れるんですね、主が。そしてですね、教会にいるだけでまた祈ってもらったりなんかするでしょ。 こうヤシがこう覆ったりなんかするんですね、技が。だから言ったんです。来れば、癒されるか延命するかするということですね。そしたらね、来るのはいいんですけど、2回来て3回休むとかね、3回来て5回休むとかね、もうそういう来方なんだ。こういう来方はダメですね。で、私は牧師として見ているときにですね、毎週来ている人の癒しの出率は 70% から 80% ですね。これは良くなるってね、これを含めてですね。そしてですね、こういう聞き方をするとね、40-50% の癒しの率になります。ね、見てる限りですよ。このね、だからね、ダメだって言ったんだよね。もう早く、ちゃんと来ないといけないと。こう言ったんですね。そうしましたらですね、7月の時の検査で、一つのことが分かったんですね。癌の進行が止まっていると。まあ、7月まで生きたっていうのはね、これはもう、要するに、お医者さんの予想をはるかに超えちゃってましたね。もう癒し、延命の癒しが起こってるわけですね。そして、癌の進行が止まっていると。そしてですね、肝臓癌に関しては、縮小してきていると。こういう報告が出たんですね。で、これは皆さんね、医学的な判断とは違います。具体的にですね。で、これは、はっきりと、癒しの現象が来たんですね。癒しが起こってます。もちろん、お父さんは死ぬかもしれませんよ。ね、私は、完全に癒されると、まだ、示されてません。ね。でもね、明らかに一つ癒しの働きが起こってたんです。8月になったらですね、さらにこう言っておりました。癌、特に肝臓癌がですね、2分の1ぐらいになっちゃってると。そしてですね、お医者さんが戸惑ってる。何かというと、肝臓癌の薬を使ってるんですが、この薬が効いたためには知らないと。でも、藤田のお父さんっていうんですけど、には、効いてるって言ったんですけども、効いてるんじゃないんです。これはですね、神様が働いてるんです、これね。具体験を。神様が働いてるわけですよね。だからはっきり言ってる、最初から。来りゃ、延命か、癒されるって言ってるんです。だこっちは断定してるんです。なぜ断定してるか分かってるからですね。で、皆さんね、教会に特別な力があるんです。そうしましたらですね、同時にこういうことが起こりました。それは何かと言いますと、私たちの教会ね、統合失調症のですね、昔で言えば精神分裂病ですね、の女の子が来てるんですね。で、この子はね、ちゃんと来いっていうのに2回に1回みたいな感じなんですね。ね。でもね、もう来てたんです、ずっと。そしたらね、どんどん良くなりましたね。そしてですね、もうね、薬を使わないでいいっていう直前まで来たんですね。もう完全に小屋さんには近いなと。そしたらね、好みでした。ですね。それで数ヶ月経って、すごいやつれてやってきました。で、聞いたらですね、お医者さんが、教会に2ヶ月ほど行っちゃいけないって言ったんだそうですね。これ、とんでもない。で、来なかったんですね。そしたらですね、その時に急速に悪化したんです。それでお医者さんが言ってるって言ってました。どうしてこんなに急に悪くなったかわからないと。これわかりますよ、皆さん。何かっていうと、癒される理由は神なんです。で、その神の恵みの下から離れたから、これこうなっちゃった。だからこれは明確ですね。そしてですね、入院されました。最近ですけどね。そしたらですね、この話を聞いて、沖縄でやったんですね。そしたら沖縄のある方がメールしてきましたね。沖縄の教会に来ておられる方がね、その話を聞いた時にね、これは明かしないといけないと思ったと、ね、実は自分も統合失調症でしたと、ね、とは教会に来て癒された。そして、ね、2年前から全く薬は使ってませんと。これはね、主に言わないといけないと言われると、こういうふうにね、こう言ってメールを送ってきたんですね。で、この時皆さん、教会に特別な恵みがあります。ですから皆さんね、居眠りするなら教会でもう、もういいですよ、頑張んなくてこんな風にやらなくてもねですからですね、安定を受けて慣れてますからですね だからそういう感じですね。誰か言ってたんですね。なんか、東北地方、ギフスが、回ってる時ね、言ってたそうですね。ギフスはお疲れで、ね。だから言ってたんですね。毎週お疲れですよって。毎週休んでもらいますからですね。そういうような感じだったですね。ただね、教会によって癒しが起こる教会と起こらない教会っていうのがあるんですね。それはね、どの教会でもそういう恵みは起こるんですが、癒しの信仰を持っているところ、持ってないところは違います。私は素晴らしい教会に最初いました、福音派のね。5年いましたけども、癒しは一回も見たことはありません。本来は起こるんですね。ですから、恵みっていうと、ことを見るとき、教会の信仰っていうのはものすごく大きいんですね。それとともにですね、私は不思議な現象を、こう見てきたんですね。どういう不思議な現象を見てきたのかって言いますとね、教会で、賜物が、伸びると。賜物が成長すると。ね。これです。これが起こってきてる。ってことを感じるのがですね。で、特に、その場合はね、一つ条件があるようですね。例えば、教会自体が主の、ビジョンに、満ちてると。主のビジョンを止めちゃうところがありますね。そしてですね、献身してる人たち。主の目標に向かって献身してる人たちが、賜物の、レベルが上がってくる。そしてね、能力が増し加わってくる。ってことをですね、思うのです。具体的にですね。で、皆さんも賛美をやられてると思うんですね。で、私も賛美を見ててね、うちのゴスペルシードとかね、エルサレムとかラスポダなんか見てるんですね。そうしますとね、例えば三本松さんとかね、エルサレムのイスラエルさんかな、イスラエルのエルサムさんかな。なんかね、混乱しちゃうわけですよね。とか、ラスポーザってね、あれ元がいい。皆さん、人たちは元から賜物がある。ね。だから、そのエルサイムさんとか、三本松さんはうまく歌ったって、元がいいじゃないですか。ね。もちろんそれより伸びてますけど、でもね、これはね、元がいいなーと思うわけですよ。ね。だからまあ、当然って言っちゃなんだけど、それよりもだいぶ伸びてますからね。精霊の力によってちょっと違いますが、やっぱり才能のある人がうまく歌って伸びてきたなっていう、こういう感じですよ。ところがね、ギフツとか、スプレンダーとかですね。あれはね、私ね、才能ないと思います。ね。スプレンダーが才能ないってことはですね、すぐわかります。皆さん、一人一人歌わせてごらんなさい。ね、あれみんなでうわーって言ってるから、うわーってこっちがびっくりしちゃってですね、音程の揺れとかなんかが見えないだけの話であってですね、一人一人歌わせたら皆さん全然あれでしょ。でも、スプレンダーがね、結構ね、今回の、CD の収録呼吸で一番人気あるの。ね、何が人気があるかっていうと、シャウトって言ってね、パッパカワ、パカパカパカパカッとかなんか変なこと言ってる。あれが子供たちに大人気でありましてですね、私やってるんですね。そしてね、ギフスにしてもスプレンダーにしても私はちょっと感じることがあるんですね。レベルの人たちが歌ったらこの辺まで行くっていう見通しがあるじゃないですか。それをね、はるかに超えてる。ね、そして皆さんの中にそういう人いるでしょ。ですね。明らかにですね、これはね、特別な力が注がれてる。ね、聖書でも書いてありますよね。1タラントちゃんと使ったらもう1タラント来ると。他のところはゴミなくるって言ってましたね。それは何かっていうと皆さんね、賜物が間違ある。で、皆さんね、実は教会で賜物がですね、間違あるのです、皆さん。私ね、特別な神様の増し加えと力があると思いますね。だから、よくね、我々はまばしっていうね、教会から、枝分かれみたいして動いてきましたけど、残った人でものすごい賜物がある人ですね。でも向こうの人は今言ってますよね。主の十字架の人は賜物があるからって。いや、そりゃね、間違いでしょう。で、それは後から増えてきたんね。で、これはですね、主の恵みです、皆さん。で、皆さんね、教会に特別な恵みがあるっていうことね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。 そしてですね、主の十架に おられる方はね、こう、運命がね、こう、ダイナミックなのね。ですから皆さんね、下にいる人もすぐ上に行きますが、心配しないでください。ね、上に行く人もすぐ落ちます。それでですね、まあ、批判中傷があったわけですよね。それで批判中傷の、まあ、綱をですね、賛美隊が断ち切ると。ね。こういうような予告だったのですね。ですから、我々超教派の中で、まあ、例えば他の教団も、超教派に対しての、使命があるでしょうけども、我々も我々としての使命があるわけですね。ですから、超教派に関わっていかなければいけないというような形になりますね。ですから皆さんね、気をつけてください、言葉遣いに。ね。今日座ってたら、霊が右から来て、そして前を霊が通り過ぎてって、そしてバーンと叩くが来て、そういう表現は気をつけましょう。これ一般がわかるような、そして一般のクリスチャンね、まあ中でね、そういうふうにお話ししてればいいとは思いますが、外はそうはいかないのですね。ね、例えば、先週はですね、命の言葉しは主催の賛美大会にグローアップが招かれました。5つのグループの中でね、ものすごい評判良かったそうですね。また来てくださいと。命の言葉しはというのは、ね、福音派の中心的なクリスチャン新聞とか100万人の福音をやってるところですよね。そしてですね、今日は電波いましたね、山下さんね。この電波が、誘ってくださってですね、フェアに出るので、主の十字架のね、ブースを作りなさいってことで、今日行ってるんですね。で、電波はね、ちょっと惑わされちゃって、うちの、本とか CD 取り扱わないって言ってたところですね。で、それはもうひっくり返っちゃった。で、向こうから行ってきましたね。だから日記班のなんかやってるんですが、そこにこう、出てます。そして、ラスポーザーですね、福音派にもう強いですからね、福音派の偉い先生方の前に引き出されることになっております、ね、そして、ラスポーザのことを紹介してくださるというような形になってるんですね。ですからもうね、いろんなこう超教派の歩み入っちゃってるわけですね。でその時に神様は言ったんですね、賛美隊が霊の綱を断ち切ると、ね、サタンの綱を。そしてまず超教派に進出して、超教派に対するサタンの動きを断ち切ると、批判中傷ですね。そして、説教書が入っていくと、こういうような予告だったんですね。そうしましたらですね、超教派はもう断ち切っちゃって、どんどん入ってますね。そしたらですね、先日男の子が来たんですね、ある男の子がね。それは批判中傷のサイトを見てね、そして感動して主の十架に来た人です。批判中傷のサイトを見てね、来る人がいるんで、何人か牧師になってるの。でこんなに言われてんだからこっちの方が本当だろうってね。へそ曲がいいというか、本当に見分けがいいというかね。その一人なんですね。すごい批判されてるからね。でも、あ、こっちの方が本物があるんじゃないかな、なんて、そしてね、来た子がいるんですね。で、オンライン礼拝見てるんですが、彼がですね、言ってました。何かっていうと、神戸の集会に来てですね、何かっていうと、最近ね、批判中傷のサイトを見ても、主の情報がないって。A という教会と B という教会と C という教会があるんだけど、主の十字架がないって。で時々主の十字架が出てくるのを見ると、賛美の教会とかそういうことが書いてある。そうしましたらですね、長藤君、もうやめろっていうのに、ああいうサイトばっか見てる、もうやめろっていうのに出る。そしたら彼言ってましたね、最近ないって、ね、そしたらね、先日久しぶりに出たのでそれを読んだと。そしたらですね、最後の方にこう書いてあったと、賛美の素晴らしい教会ですって。ね、けなしてるはずなのに褒めてると。大きく状況が変わったってことを言っておりました。でその時にね、ちょっと感じることがあるんですね。賛美がね、断ち切ったんですよね、具体的にね。で我々はわけわかんない、賛美隊って言った時にわけわかんないね。そして品井さんとかなんかも見て、賛美隊白馬で賛美隊って言ってね、なんかわけわかんないと。でもね、いろんな働きのポイントになってきちゃってるんですね。でこの時にはね、霊の綱が賛美を通して断ち切られてますね。でさらに神様ですね、素晴らしい技と栄光を表していかれるということね、どうぞ覚えておいてください。 そしてですね、今大きな収穫の方向に、皆さんね進んでおります、ね、そしてですね、今ね大きな働きがこう起ころうとしてますね。ですから今は夜明け前みたいなもんですね。もう太陽は輝きですね。そして光を照らす夜明け前で、夜明け前が皆さんね一番暗いのです。で、夜明け前が一番眠たい、まあ、深い意味がありますよ皆さんそれでですね、神様の素晴らしい技が起こりますですね。で、素晴らしい技が起こってから素晴らしい技が起こったっていうのは、それはもうね信仰のね幼稚園ですよね。もう素人ね、これはもうその人参を前にぶら下げて歩いていく馬みたいなもん、ね、最近馬だって利口だからそんなことしないでしょ、ね、で皆さん大きなことが起こってきますね。でもですね、人間っていうのはねあれなんですね、慣れやすいもんなんですね。だから例えばね今このぐらいの人数でいるでしょ。で1万人とか10万人となった場合ね、皆さんね、その時の人たちはね当たり前だと思ってます。もうね何の感動もしませんね。例えば、私ね先週アメリカ行ったんです。先々週ね、知ってもいない人もいますよね。ああ秋元牧師がアメリカ行ったの、うわーなんていう人ね一人もいないでしょ皆さんね、あどこ行ったの、あアメリカ、うーんみたいですね。もう2秒後には忘れてますよ。でも皆さんね、私がアメリカ行くとかね、世界に宣教するって言った時ね、みんな何て言ったか、だからおかしい主の女優かなってこう言いましたよね。もっと地に足のついた考え方をしなさい、こう言いましたよね。でそういうことは起こりませんって言った方々もいらっしゃいます。で教会から出て行った方もいます。そういうことはね起こるわけがないと。でも皆さんね、それほど奇跡だったんですね。でも皆さんね、今ね私がアメリカ行こうと、ね、キャラ牧師がカンボジア行こうとで皆さん何の驚きも何にもないでしょう、ね、だから死の技が起こった時ってちょっと寂しいところがありますよね死の技が起こったぞってみんなこんな風に寝てたりなんかしててねただその神の技が起こるときにね、一つ良いことはですね、何が良いのかというとですね、初めから見ているものは何が起こったのか分からないです。で、例えば全然救われないが突如救われ始めたら思うじゃないですか、足はやってるってね、もう叩いても叩いても叩いても叩いても叩いても叩いても叩いても叩いても叩いてもダメだから、パカッと開かれたときに何が起こったのか分かりますね。で皆さんね、これからその醍醐味が起こりますね。この間ですね、これ何時までですかね、4時、説教の前に終わっちゃうなんかねこの間ですね、吉田さんがね、吉田牧師っていう方がねうちにいますが、吉田牧師がですね言ってきたんです。朝 ねお父さんとお母さんがね教会来るって言ったと。何しに来るんだろうとね。で私も何しに行くんだろうと言うから、何しに行くんだろうと思ってですね思ってたんです。そしたら夜の東京カリスマ聖会の前にね言ってました、お母さんも元からクリスチャンですけどね、お父さんね信じに来たってね。おじさんね、イエス様信じられた、教会初めて来て信じられたってびっくりして。でもね吉田さんが20年前からクリスチャンっていうのを私知ってますよね。だから20年前から、まあ、お母さんクリスチャンだから、お父さんのことは祈ってたでしょ。で教会には誘ったでしょ。で皆さん拒否、岩のような心なんです。だからお父さんが来るって言った時、なんで来るかわからないってで皆さんね、来たら自分から来て自分から受け入れたんですね。でこれが皆さん神の時、皆さん神の時って違うんです。違うことが起こってきます。神の時が来るというのは違うんです。それ皆さんね、神の時が来るんですね。そしてですね、器として必要なことはね、御言葉を信じ従うっていうことと共にですね、この3つのこと、 いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというのは非常にこの重要な意味合いがあるということをどうぞ覚えてください。それでこれはね、一つなんです。ですね。ですから、これは一つのことなんですね。感謝と祈りと喜びって、これ一つなんです。ね。例えばですね、感謝して喜んでないとすると、これはね、実は、こう右と左で綱引きやってるものなんです。ユニバーサルスタジオのところ行ってね、そしてセットを見ました。セットってチャチですね。こっちから見るとね、もうすごいのに、裏から見ると何もない。で、皆さんね、感謝の場合もそうなんです。ね、神様感謝します、ね、こっちから見るとすごい。で、裏から見ると。お分かりになるでしょですね。だから皆さんね、ある方々はね、この関係をよく理解しておりません。だからですね、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します、感謝しますって。ですね。で、これは皆さんね、実はね、このワンセットですね、右と左に引いてるのです。で、ここで、一つ、喜びってことが出てきますね。これは、喜びっていうのはね、感謝の裏打ちなんです、皆さん。ですね。だから感謝してても喜んでないっていうのは、実は皆さんね、一応口では感謝してるけど、形では信仰を表してないということになる。で、皆さんね、ここで書いてあるんですね。いつも喜んでいなさい。ね。そういうふうに書いてあるんですね。だから皆さんね、いつも喜んでるんです。それでこれは感謝と、これは両輪なんです、皆さんね。いつも喜んでる。そうしますとね、ある方は言います。喜べるかと。嬉しいこともあれば悲しいこともあると。楽しいこともあれば眠たいこともあると。落ち込んでることもあれば熟睡したいこともある。で、皆さん感情っていうのは動くものなんですね、皆さんね。ね。で、感情が動かなくなったら病気ですよ。これは気をつけてください。ね。で、皆さんね、喜ぶってことを感情だと思うと、これは失敗します。これ違うのです、皆さん。ね、感情なんて変えられないですよね。イエス様だって泣いてんだから。ね。そしてですね、ゲッセマネの時は苦しんでるでしょ。で、これは信仰の意志なんです。信仰の意志なんです。だから皆さんね、ガクッとしてる時も信仰の意志でしょ。ね。落ち込んでる時も、人生の虚しい時も、皆さん信仰の意思ですからこういうことなんで、そうするとある方が言うかもしれませんね、あなた喜んでるけど目が死んでるよって。まあそれでいいんです、感情落ち込んでんだから。そしてあなたは顔だけ笑ってるけどですね、悲しみが伝わってくるよ、それでいいんです、皆さんですね。そしてですね、この間ちょっとあるテレビ見てたんですね。そしたらね、ホラー映画見てたんですね。ホラー映画の、心理的な、状況って見せてたんですね。で、ホラー映画見てる人の心拍数を測ってるわけですね。そうするとね、なんか出てきて、ギャー、あー、とかなんか言って、こう心拍数がこう、上がったり下がったり、こうするのですね。そしてね、もう一つの人たちはね、同じホラー映画見せてたんですがね、本当は笑ってないんだけど、笑顔の形にさせてるんです、こうやって。ね。そしてね、ホラー映画見せてる。そしたらですね、心拍数が違うんですよ。こうやってね、これ映画になって、こう見てるときに、安定してるんです。安定してる。ね、だから皆さんね、なんか化け物かなんか出てきたときね、キャーっていうのとね、っていうのと違うね。皆さん違うね。これね、だから言ってみればですね、皆さんがね、なんか困難の時があって、どうしてこんなことが起こって、どうしてこんなやり方が起こるっていうのと、なんか起こったとき、って言ってるのと違うんです、皆さん。なんか苦しみがあってですね、もう本当にね、歯も痛いし、うーんっ って、こうやってる時のね、心理的な状況って、歯も痛いし、苦しみもあるんだけど、ふぅ、やってるのは違うんです、皆さん。これはね、心理的にも違うんです、皆さん。ですね。そしてですね、主を喜ぶことは、あなた方の力であるって書いてあるでしょ。霊的な力も測れるんです、皆さん。だから危ないんですよ、皆さん。笑顔でね、測られちゃう。ね、主を喜ぶことは私たちの力でしょう。霊的な力なんです。だからふーっと 見たときに皆さんね、主を喜んでる人と喜んでない人は違うんです。そして、ね、皆さんどこが危ないか。喜んでないときは霊的な力はないから、ね、これはね、ひっくり返される恐れがあるんです、ね。でも皆さん、主を喜んでることは霊的な力があるから、いやーでも鉄砲でもとみたいなね、そういうような感じなのですね。だから皆さんね、これ特別なポイントと力があるんですね。だから皆さんね、主の十字架の方はね、喜ぶのです。なんか聖書にそう書いてあるから、喜ぶのです。喜ぶのです。そしたらね、新しく教会に来た人が言うかもしれませんね。主の十字架行ったけど気持ち悪かったと。みんなこう、うすらうすらとしてた。で、皆さん、それでいいんです、皆さん。それでいいんです。で、皆さんね、私たちは、実は、このね、喜ぶってことが感謝の裏打ちだってことを多くの人は知らないのです。だからね、感謝します。感謝します。感謝します。ああ、感謝しますってね。皆さんね、これはね、実は感謝していて、形としては感謝を表してないんです。ですね。感謝してて、形として表してないんです。ね。で、誰かのそばに来てね、あなたは大切な人です。あなたは本当に素晴らしい人ですって蹴飛ばしてるよな、もん。ベニの小さい頃ですね、不審さんが言ったんですね。ヨセフ君が生まれてね、ベニー君はね、すごいって。ヨセフ君を可愛がってると。ね。だから私ね、不審さんに言ったんで、可愛がるわけはないと。ね。ベニー君がたかだかね、2歳ぐらいだろうと。2歳のね、男の子が赤ん坊を可愛いなんて言うわけはないと。ね。それは違うって。ね。そしてね、ある時ね、ベニ君のところに行ったんです。そしたらベニ君が、ヨセフ君をかわいいかわいいとか言ってたんですね。で、ちょっと外でパッと戻ったんです。その瞬間、ベニ君がパンと叩いてるの、ここ。でも、皆さん、人間っていうのはそんなもんですよね。これ見通さないと。具体的にですね。それで皆さんね、私たちは感情に自分を流させると、そういうもんなのです。そんなことできやしないのです。でもね、はっきり言ってるんです。神様ね、感謝しなさいっていうことと、喜びなさいって言ってるんです。で、これはね、二つで一つなんです。これなんですね。二つで、これは、合致するんです。ですから、皆さんね、感謝していて、喜んでいないとすると、いいですか？これは感情の問題ではないですよ。ね。感謝していて喜んでないと喜べるかってね、思った方がいらっしゃるのは、それは喜びませんよ。ね。ほら、信仰の意志なのです、皆さん。信仰の意志です。顔だけ、格好だけ、ね、形だけ、ですね。結構ね、皆さんね、賛美でも格好をつけるといいですよ。ね、昔はね、格好つけるのダメだったですね。信仰の歩みを知ってくるとね、格好つけ、あれですよね。格好つけたグループはね、スプレンダー。あれね、最初からなんか、ね、すごいのを着ちゃったりなんかしてね、すごい格好つけましたよ。それで、あたかもうまい人のように。で、出てくるとなんか、うわ、すごいなみたいなね。で、歌い始めて、ああみたいなんですよね。あれ格好だけじゃないかみたいなね。でもそれやっていくうちにだんだんだんだんだんだんだん上手くなっちゃってね。あれでしたよね。で、これは信仰の悩みになっちゃうから、皆さんね、格好付け格好付けこれはね、非常に重要なのです。そしてですね、これは心理的な問題だけではなくてね、 皆さんね、感謝と、それから喜び、そして感謝を通しての素晴らしい技っていうのはですね、実はこれからなんです。これから大きなことが起こります。で、私たちはね、一つのことを知ったのですね、何を知ったのかというと、ね、リバイバル、ね、日本に大きな壁があってですね、他の国にはないような大きな壁がありますよね。で、みんなはですね、その壁の前で座り込んでます。一体どうしたらいいかと。最近は救われる人も少なくて、ね、若い人も教会来ないと。ね、それが一般的でしょ、ね、そして教会 の、 あの老齢化で、そして牧師がいなくなるから、牧師のいなくなる教会が多いっていうのは日本の教会の現状なので、一体これから日本はどうなるのと、ね、でも皆さん、ね、それはね、信仰の見方をしてないからですよですね。で、我々は分かりますよね。大きな問題の後ろに神の素晴らしい計画があるとですね。感謝の言葉を通して主がなされることがあるですね。そして皆さんね、言葉は真実ですから、私たちはその、 あの岩がすでに打ち破られているのを知っているのです。だから皆さんね、大きなことが起こります。いいですか。目の前は誰も来なかったとしてもいいですか、目の前はですね、大変なことが許されたと しても、それはね、ノンクリスチャンだったらそう思うでしょね。で、多宗教だったらそう思うでしょ。まあ、そう考え会だったらもうちょっと肯定的かもしれないけど。ですね。で、皆さんね、でも我々は違うんです。我々は違う真実を見てるんです。例えば皆さんのいろんな問題があったでも、困難があったとしてもですね、ある方々はもうダメだとかね、一体これはいつまで続くのとかですね、また、この問題は一体どうなっちゃうのってね、こうね、思います。ね。これはね、普通なんです。なぜ普通なのかというとね、そういうふうに我々は反応するからです。ね。だから皆さん、そこで信仰を働かせるのです。ね。この問題はどうなっちゃうの？良くなるよとかね。この問題はどうなっちゃうの？素晴らしくなるよとかね。こうやるのです。まあ、長藤君がね、今、入院していますね。でね、彼はひどかったですね。彼はね、顔に似合わず頭がいい。だから教会が始まった頃ですね、私がね、神様はこういうことをなされるとかなんか言うとね、もう必ず言うんですね、いや、そういうことは起こりません、ね、理由はこれとこれとこれと、ね、ペテロも不信仰なペテロの方ですねこういうことは起こりません。だからね、私ね、否定ちゃんって言ってる。否定ちゃん、そんな可愛いもんじゃないですけど否定ちゃんってあだ名つけたですよね。そしてね、面白いですね、彼として何も起こらなかった、ね、熱心に仕えてくださいましたよ、ね、椅子運んだりなんか してくれたし、会計もやったしね、それからね、会計もね、もう自分の身をへずって、その間には太ってますけどねこうやったんです。努力をし頑張って、そしてね、5万円の給料で、そしてですね、1週間分のカレー作ってそしてね、それを冷蔵庫に入れて、それを食べながら一生懸命やりましたが、神の技は何も起こらない、何も起こらないんですね。そしたらですね、この間、白馬キャンプの時ね、長藤君がですね、にこやかに私のところに来るんです。あんな長藤君がね、喜んでる姿を見たことがありません。ですね、パウロ牧師ってね、素晴らしいことが起こりましたとかなんか言うわけですね。そしてね、素晴らしいことかと思ったときに、こう言ったわけですよね。なんか白馬の DVD 作らないといけないと。その道具を忘れましたこの野郎ただじゃおかないみたいなんですね。でもね、見事でしたね。ね、同じようにたぶらかされたのはね、そのマーリンさん送ってる時ですよ。マーリンさんが突然ね、ハレルヤーって歌い出してね、後ろでね、そして私に言ったら、兄弟素晴らしいことが起こりましたとか、なんか何ですかって、切符なくしましたとかでもうね、感謝してね、そしてもう長藤君の目が踊ってるね、こうやってこうやってニコニコニコしてね、こう言うからですね。でも皆さんね、思いましたよね。何かっていうとね、長藤君の霊の器になった、なぜ彼が霊の器になったのかっていうね、そのポイントがはっきりしてますよ。 完全に信仰の対応を取ってるのです。ね。あの信仰の対応を取ってるのです。で、この時皆さんね、問題に悩むっていうのは、皆さん、赤ちゃんでもする。ね。ノンクリスチャンでもする。当たり前です。そういう反応するんだから、我々は。ね。悲しい時悲しむっていうのは普通。ね。もう普通。犬だってそうでしょ。ね。犬だって悲しい時悲しんでるでしょ、皆さんね。そうなりますと皆さんね、まあ我々も普通なわけですよ。悲しい時悲しみ、嬉しい時、喜びね。眠たい時に眠りみたいなね。でもね、聖書はそんなこと言ってないのです。信仰の意志を働かせなさいよ。皆さん、信仰の意志を働かせたものと、そうでないものは違うんです。ですね。で今ね、私たちに大きなことを主は委ねようとしているときね、神様は理由があるんです。信仰の意志を働かせる。これが一つ大きなポイントになっているんですね。最後に一個やってね、終わりですね。某有名教会の牧師が、ね、まあ、これがそのテープがあるかないかの違いなんですね。そして、説教を聞いてたんですって、ある方が。そしたらですね、真理を悟ったって言ったんですって。ね。そしたらね、一体何の真理かと思ってね、ちょっと耳をそばだね。まあ、超有名教会の牧師ですから。そしたらね、感謝って言ったからね、ガクッときた。なんか感謝なんて、首脳陣が20年前から言ってる。ね。それで、がっかりしたっていう話を、その人が言ってたんですね。で、私ね、その時違う反応をしたわけですよね。それは何かっていうとね、私ね、雲虹と御声を示されてその方に送ってるのです。私の名前ではなくてね、雲虹と御声新聞の名前でね。で、つっかえされるかなと思ったら、つっかえしてこなかったの。で、その時まで私思ってたんですよ。じゃあ、もらってそのままゴミ箱捨ててんのかなと思ったんですが、その話を聞いた瞬間ね、ご本人は違うっていうかもしれませんよ。あれって、これはね、特に雲虹に出てますよね。マーリンさんのね、メッセージとね、皆さんの強烈な証。あれ強烈なんですよ、皆さん。主の字が気がついてないんです。あんな証めったにない、日本の教会で。強烈な証。で、私ね、あれ読んで、あれで語りかけられたんじゃないかと。ね、私ね、思ったんですよ。そうしましたらですね、6月に、またね、ある方が言ってきたんですね。その某牧師が、6月の、最終週か、その前か、2週連続でね、雲の間にある雲かなんかの話をしたと。で、あれ、雲の間にある虹って言うんですよね。だから引用が間違ったんだけど、要するに雲の間にある虹を引用してたと。で、何を引用してたのかっていうとね、マーリンチームのね、マーリンさんの説教を引用してたんですね。そしてね、獄中からの賛美を読むようにと、賛美の力を読むようにと、これから新刊が出ますね。その新刊、我々が出す新刊ですね。そのことを言ってたんです。で、私ね、その時ね、感じたんですね。何を感じたのかね。あっとね、その牧師の方は、マーニーさんの説教と、そしてね、皆さんの証を見てね、強烈な証を見てね、私ね、開かれてきたんじゃないかと。こういうふうに思うんですね。で、皆さんね、今の段階でも、ね、いろんな技がこう起こってきています。しかし皆さんね、神様の働きをなすのはこれからなんです。そして皆さんね、喜ぶと感謝っていうのは表と裏だと思ってる。ね。感謝して悲しんでるっていうのは話が違うのです。ね。愛するっつって怒ってるのも話が違うでしょ。そうなのです。そして皆さんね、私たちが感謝し、喜び、祈っているときに、私たちが見るのです。ね、何を見るか大きな技なんです。我々の感謝の、レベルってね、完成に行ったわけじゃないんです。上がってるんですね、実はね。で、上がってるってことは何かっていうと、それを通しての神の働きがさらに広がってくるということですね。で、これから皆さんね、大きな技を見るでありましょう。なんかすごい問題があったら喜んでください。ね。なんか喜んでるのはどうしたんだろうなぁと思ったらですね、大変ですでも主がこう、ね、やってくださいますってことをね、なしといていただきたいというふうに思います。で、皆さん、その感謝と賛美の力をですね、 主が表されるということね、覚えておいてください。お願いします。天皇様、どうぞお人よしのうち豊かに働き、さらにご言うことを宮沢出してください。口を信仰の告白のために用いるように主は語っておられる方がいらっしゃいます。それを通してこう霊的な事柄に満たされていきます。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご言うことを宮沢出してください。なんか賜物を求めていても、なんか交代するような思いを持っている方がいらっしゃいますが、これはちゃんと求めていくように、そしてですね、すべてを主に委ねていくように主は語っておられます。その時、進歩がさらに始まります。天皇様、どうぞ豊かに導き、さらにご用ごと宮沢らしてください。なんかこう御言葉、与えられた御言葉が落ちたがゆえに、ちょっと信仰の悩みのバランスが崩れている方がいらっしゃいます。これ与えられた言葉っていうのを、拾い直すように、忘れたことがあるなら思い起こさせてくださいというふうに祈るようにしようかなっています。癒しの祈りをしたいと思いますので、共に心を合わせたいと思います。それで罪があってはですね、祈りが聞かれないことがあります。またごく少数の病ですが、罪が原因で起こる病というのもあります。それで聖書では私一人一人を罪人と呼んでいます。ですから、どなたでもどれかに引っかかる可能性がある、わけですね。で、今全員で罪の悔い改めの祈りと、これもしたいと思います。共にお願いいたしましょう。それでは癒しの祈りをしたいと思いますが、ご自分の癒しを祈らない方も、また他の方の取り出しをなされる方もですね、神様に癒していただきたいという私の願い、この願いを神様は聞いてくださいます。その願いを神に求めるとき、これもしたいと思います。共にお願いいたしましょう。天の様、あなたが豊かにこの場にご臨在されていることをありがとうございます。どうぞお人よしの体に触れ、癒しを解放を行ってください。イエスキリストの皆によって病の霊を縛る。イエスキリストの皆によって命ず、病の霊今すぐ一人一人に打ち返せ。こうイエスキリストの皆によってお一人一人の体を精神命ず、癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ癒せよ。歯ぐきがちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これが癒されまして感謝して受け取ってください。鼻のところがちょっと悪い方がいらっしゃいます。そこに主が触れられています。この感覚をその方は感じておられますが、これは神の癒しの力です。これを受け取ってください。首のところがちょっと暖かくなっている方がいらっしゃいますが、これが、この神様の癒しの力です。これを受け取ってください。イエスキリストの皆によってお一人一人の稼働精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同ともに常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。
どうもありがとうございました。もう一度神様に感謝をしたいと思います。時間があれですので、この後のご紹介は今日は割愛させていただきます。それで